政施行100周年へ、区の歴史を継承し、自治体スクラム強化を。質問者は大月丈一、公明。区政施行90周年を機に作成した杉並5ストーリーズは、区民の郷土愛の醸成につながります。小学生に加え、中学生の教材としても有効と考えますが、5ストーリーズとは、区の歴史の中で、区民や区に大きな影響等を与えた5つの出来事。引用は、令和4年度区政経営計画書から。
同事業には、地域課題解決への教訓が含まれ、区民の誇りとなります。中学校の活用も行いたいと思います。
災害時に限らず、一自治体では解決が困難な課題に、自治体相互でカバーし合うスクラム支援は、人口減少社会、財政軽減の視点からも今後一層重要では。
様々な分野で連携を強化し、双方でメリットある取り組みが大切です。スクラム支援は自治力や地方分権の足腰の強化、日本の活力を高めます。交流自治体とのカーボンオフセット事業を検討します。
台湾とは少年野球や阿波踊りなど交流を進めてきましたが、自治体との交流も検討を要望します。
台北市等と交流を推進します。
小中学生環境サミットの区議会本会議場での開催は、小中学生の政策参加への意識醸成や健全育成に寄与するのでは。
議員の提案は、本事業の発展や子どもたちの区政参加につながります。90周年事業としても意義あるものと考え検討していきます。
会計年度任用職員を全員常勤で雇用せよ。質問者は、洞口智子、革新。会計年度任用職員制度導入から2年間を区はどのように総括しているのですか？常勤化を望む人が常勤化されていない現実があります。この制度が完成ワーキングプアを生んでいる認識はありますか？現場の声は届いていますか？
処遇改善が図られており、完成ワーキングプアを生んでいるとのご指摘には当たりません。
2020年度、2021年度の会計年度任用職員の人数、配置状況は？
4月1日現在で、令和2年度の総人数2560人のうち、多い順に子ども家庭部が1278人、教育委員会事務局が657人、保健福祉部が323人、令和3年度は総人数2561人で、同様に子ども家庭部が1230人、教育委員会事務局が690人、保健福祉部が318人です。
緊急事態宣言などで区施設が休館になった際、委託事業者や指定管理者の下で働く労働者に休業手当が支払われているか、区は把握していますか？区の都合による休業で手当が支払われないことはあってはならないと思いますが、区の見解は？
休業手当は法に基づき各事業者において適切に対応されているものと考えています。
コロナワクチンと HPV ワクチン副反応から子どもを守れ。質問者は曽根文子、平和。厚労省副反応検討部会の1月21日の資料では、新型コロナワクチン接種後の死亡報告は1444人で、そのうち10代が5人、20代が27人、若い世代の新型コロナワクチン副反応による重篤者数は10代が387人、20代が713人に上り、 症状が未回復、後遺症等とあります。今すぐ接種を中止すべきではありませんか？
区が中止を判断すべきものではないと考えます。
コロナワクチン副反応報告の死亡者は、一人も因果関係を認められず、救済を受けていません。救済認定を受けた症状は、アナフィラキシーと急性アレルギー反応のみで、副反応を報告した人のわずかおよそ 0.4%。区のお知らせに、この事実がわかるよう記載してほしいです。
区ホームページに厚労省のリンクを貼ることで行っています。
HPV ワクチンの積極勧奨再開を国が決めましたが、区は重篤な被害を二度と出さないでほしいです。区民の健康と命を守るため、決意を持った対応を望みますが、
ワクチンの有用性と副反応についての周知に努め、安全かつ適切な実施に努めます。
保育園や学校での定期検査、生活保護の扶養照会の運用改善。質問者は、檜垣学、立務。保育園や学校等で PCR 検査、せめて、抗原検査の定期的な検査体制を整えるよう求めます。
都が希望する施設へ抗原検査キットを配布する事業を開始したため、区立施設で今後活用を図るとともに、所管する私立施設へも周知を行っていきます。
厚労省は生活保護の扶養照会は、扶養を期待できるものに行うとしています。ところが、申請者が照会を望まず、またその親族は扶養が期待できない例として同省が示す、おおむね70歳以上等に該当するにもかかわらず、照会が強行された事例がありました。
照会は本人の了承のもと、保護の決定後に行いました。強制的な金銭的援助を求めたものではなく、厚労省の指導に則ったものです。
事実確認のためにも、ご本人、支援者と話し合う場を求めます。
機会を設けるつもりはありません。
親族の扶養が生活保護の要件であるかのような区ホームページの記載は、厚労省の示す運用と異なります。申請をためらわせる要因であり、改善を求めます。
保護の補足性に関することを記載したものですが、わかりやすい表現となるよう工夫します。
前区長時代の職員削減・民営化を踏襲してきた田中区政の12年。質問者は松尾由里、連携。区長は予算編成方針で新自由主義的な行革概念からの脱却と述べましたが、就任以来12年間、前区長の行革を引き継いできたことへの反省は述べられていません。これまでの職員削減、民営化をどう評価しているのですか？
区の業務のうち、民間が担える業務は民間に任せるという基本的な考え方は変わりません。
区政90周年事業で愛教心の醸成を掲げましたが、科学館、児童館、アンサンブル荻窪、欅屋敷、公園と、愛するものを次々に奪われた区民に対し、愛嬌心を持てというのですか？区民の愛嬌心は不足しており、醸成の必要ありとの認識ですか？
過去の杉並区政を振り返って教訓を得ようとする姿勢が、地域を良くしていく気持ちにつながっていくと考えます。
川北病院新築工事の図面が区に示されましたが、9階建ての病院は圧迫感があり、森の病院どころではありません。区は共同志向者の一員として、罪の保護に責任を負っています。壁面緑化など、今後どのような指導ができるのですか？
緑の条例に従い、緑化指導を適切に行っていきます。
目に余る田中区政のコンプライアンス無視。質問者は堀部康氏、連携。杉並芸術会館の不誠実な管理運営は目に余ります。監査でも確認されたように、決算不整合、不一致が長く放置されていたのみならず、情報公開にも応じていません。区が隠蔽した情報は文化庁から公開されました。芸術監督に改善命令を出す必要があります。芸術文化普及振興事業の企画及び実施にかかる予算執行ほか、施設の利用は芸術監督の権限と責任で行われていたものです。
情報公開については、文化庁と同内容の公開に向けて、現在、指定管理者と協議を進めています。
行政不服審査法、全部改正施行から5年ですが、この間、不服申し立ては何件ありましたか？
不服申し立ては118件です。
区の行政手続きの長期遅延については、審査請求から4年以上にもわたって、何らの手続きの進捗もされていないという事態は、社会通念に照らし、不当と評価されています。東京地裁令和3年11月30日判決。不服申し立て後3年以上の放置は何件ありますか？
処理期間が最も長かったものは、およそ4年9ヶ月を要していました。不服申し立てから採決まで3年以上かかったものは22件です。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。
区議会情報公開の運用状況。杉並区議会情報公開条例第22条に基づき、令和3年1月から12月までの運用状況をお知らせします。情報公開請求件数2件。決定状況は公開。件数2件。決定日と請求内容。令和3年7月26日。令和3年7月12日。区民生活委員会音声データ。令和3年8月3日、令和3年7月12日、区民生活委員会音声データ。以上です。